新約聖書468ページペテロの手紙第1、3章1節から7節。同じように妻たちを自分の夫に従いなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるためです。夫はあなた方の神を恐れる純粋な生き方を目にするのです。あなた方の飾りは、髪を編んだり金の飾りをつけたり服を着飾ったりする外面的なものであってはいけません。むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人を飾りとしなさい。それこそ神の御前で価値あるものです。かつて神に望みを置いた敬虔な女の人たちも、そのように自分を飾って夫に従ったのです。例えば、サラはアブラハムを主と呼んで従いました。どんなことをも恐れないで善を行うなら、あなた方はサラの子です。同じように夫たちを、妻が自分より弱い器であることを理解して、妻と共に暮らしなさい。また命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。そうすればあなた方の祈りは妨げられません。言葉は以上です。このペテロの手紙第一を共に読み進めていますが、このペテロの手紙では苦しみや困難、あるいは特に迫害の中でも主に信頼し続ける、そういう生き方、あり方が教え励まされています。クリスチャンとしてのあり方、生き方が教えられているわけです。で、特にこの2章の後半からは従うということを中心的に教えられていました。それはクリスチャンにとって本当に重要な中心的な根本的な姿です。で、今日の箇所では、特に日常生活といいますか、一番身近な人との関係、夫婦の関係が教えられています。皆さんは身近な家族とどのような関わり、どのような関係を持っているでしょうか。私はですね、以前家族の関係、夫婦の関係について書いてある本を読んでですね、次のようなことが書かれていて、深く考えさせられたことがあるんですね。で、そこにはですね、こういうことが書いてあったんですが、私たちは愛する人を他の誰よりもひどく扱うという、悲しいことがある。他の人ならとても言えないようなひどい言葉を妻や夫に対しては平気で投げつける。ほとんどの人は友人に対しての方がより丁寧に接しているのではないか。そういうようなことが書かれていたんですね。これは要するに、愛する家族、とりわけ夫婦かもしれませんが、夫、妻に対して、案外私たちはとてもひどい扱いをすることがあるのではないかということですね。これ本当に鋭い洞察だと思うんですけれども、そしてここで特に興味深い面白いことはですね、仲が悪い家族とか夫婦のことを言っているわけではないですね。これが大切なことだと思うんですけれども、家族を愛していないからひどい扱いをするんだと、そういうふうにこの人は言いたいわけではないんですね。むしろここで重要な指摘は、愛する人、愛している人にひどい扱いをすることが、私たちは悲しいながらあるということですね。赤の他人の方がよっぽど親切にできたり、表面的にはというかですね、対応としては非常に親切であったり、丁寧であったり、優しい言葉をかけたりすることができる、そういうことがあるということですね。愛しているのに最も愛する人を傷つけてしまう、そういう現実が私たちに あるのではないでしょうか。改めてペテロが教えている夫婦の関係、聖書が教えている夫婦の関係というところを確認していきたいと思います。3章1節ですが、同じように妻たちよ、自分の夫に従いなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるためです。で、ここはですね、同じようにという言葉で始まっています。まあ、何が何と同じようなのかということが大切だと思うんですが、これは少しこう前のところに戻っていまして、2章18節のところですね。2章18節、しもべたちを敬意を込めて主人に従いなさいというところですね。ここに戻ってきていると思います。2章18節でペテロはしもべたち、社会の中で特に弱い立場にいるしもべ、奴隷を取り上げたわけです。異教社会の中で、主人の下で働くしもべのクリスチャンたちは、働くために、生きていくために不当な苦しみや困難に直面することが多々あったと考えられます。そういうクリスチャンたちにキリストの十字架の姿に倣って服従するようにという、服従する、そういう姿勢を教え励ましていたわけです。で、ここはですね、そういうしもべ、奴隷の立場の人たちと同じように、クリスチャンである妻たちも自分の夫に従うようにと、自分の夫に従うというあり方を教え励ましています。ですから、ここで教えられている服従の姿もいろいろと誤解を招くものではあるとは思うんですが、妻が夫に従うようにと教えられているわけですね。で、ただこれは女性の方が男性よりも地位が低いとか重要ではないとか価値がないとか、そういう意味ではないんですね。神の前に男も女も同じように重要性があります、価値があります。ただ夫婦関係の秩序においては夫の方が頭であるという、そういう秩序を聖書は教えているわけですね。そしてこの秩序に従うようにと求めています。で、これはちょうど今まで奴隷しもべが主人に従うようにと教えられてきたことと同じことです。何度も確認する必要があることだと思いますが、聖書の教える服従というのは誰かの言いなりになることではないんですね。妻は夫の奴隷のようになるということではありません。夫に従わせられるというよりも、妻が自らの意思で夫に従うということです。ここが非常に大切なことであると思います。そして特にここではより大きな目的が示されています。それが後半ですが、たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるためとあります。このことはさらに考えていきたいと思うんですが、私たちの普通の発想ですね、世の中でのこう考え方では、人に影響を与えたり人を変えていくためには何らかの力が必要ですね。私たちは何らかの力によって他の人に影響を与えたり他の人の生き方を変えたりしようとします。富、お金の力であったり、あるいは権力であったり、あるいは時には力づく武力によってということですね。何らかの力によって人を従わせようとする、人を変えようとする、人に影響を与えようとする、そういうことがあります。ですから私たちはそういう発想でクリスチャンであっても同じような考え方、発想で やはり力によって、何らかの力によって人に影響を与えたり、人を変えようとしたり、人を従わせようとする、そういうことが起こってくるかもしれません。しかし聖書が私たちに教えているクリスチャンとしての在り方とか生き方というのは、それとは大きく違うものであると思います。ここで教えられている姿も、ある意味全く逆の姿ですね。従うこと、力を行使することと真逆、対極にあるような姿勢ですね。従う、服従することによって、不思議なことに夫が神のものとされることがあるということです。信仰へと導かれることがあるということです。もし私たちが何らかの力ですね、富とか権力とか武力、理屈や言葉、そういったものの力によって誰かの考えを、あるいは生き方を無理やり変えてクリスチャンにしようとするならば、それは聖書が教えていることと大きく違うのではないでしょうか。聖書が教えているクリスチャンの姿と大きく離れていると思います。力によって相手を服従させたり、相手を変えようとするということは、一見手っ取り早く見えます。しかし結局はですね、身近な人たち、家族や、パートナーとの関係を、非常に悪いものに変えていってしまうものであると思います。そして残念ながら私たちは、非常に身近な人、家族であったり夫婦の関係であっても、何らかの力によって相手を従わせようとする、何らかの力によって主導権を持とうとする、そういうことがあると思います。そして、残念ながらそのようなことをして、非常に愛する人、身近な人、夫婦や家族の中で相手を傷つけてしまう、そういったことがあると思います。ですからここで、無言の振る舞いと書かれていますが、これは無言のプレッシャーをかけるという、そういう意味では決してないわけです。夫が信仰を持つように、教会に行くようにと、言葉ではないにしても振る舞いによって何らかの圧力をかける、そういうことではないですね。そのようなことをしては結局は何らかの力、影響力を行使しようとする、相手を支配しようとすることになっていってしまいます。それは聖書が教えているクリスチャンの姿と大きくかけ離れていると思います。二節、夫はあなた方の神を恐れる純粋な生き方を目にするのです。では力によらずに本当に人を変えることができるのか、力によらずにどのようにして福音を明かしすることができるのか、それは私たち自身が神を恐れる純粋な生き方を求め、それを日々実践していくことではないでしょうか。相手に力によって、影響力によって相手を変えようとする、従わせようとする、そうではなくて、むしろ自分自身が主のしもべとして主の御言葉に従うということです。そして主に従う中で秩序に、権威に従っていく、そういうやり方ではないでしょうか。実際の日常生活の中で、家族の関係、夫婦の関係の中で、神を恐れ、神に従って生きるということが求められています。先ほど少し考えてみましたように、夫婦関係は、時にですね、主導権争いのような状態に、陥ってしまうことがあると思います。相手を自分に従わせようとする、何らかの方法でですね、従わせるというと、少し大げさかもしれません。むしろ、何と言いましょうかね、自分にとって有利になるように、 まあ、仕向けるという、まあ、それくらいのことかもしれません。まあ、そうであったとしても、やはり主導権争いには変わりがないと思います。そして残念ながら、私たちは信仰の事柄であっても、まあ、この主導権争いに巻き込まれてしまうことがあると思うんですね。妻が夫に信仰を持ってほしいと思う、持たせたいと思う、まあ、そういう中で夫との関係で、主導権を持とうとする、あるいは主導権争いという面が出てきてしまうのではないでしょうか。夫を自分の好きなように、まあ、ある種支配したいとかですね、変えたい、そういったことが出てきてしまうことがあると思います。ペテロはクリスチャンである妻自身が神を恐れる純粋な生き方を追い求めることを励ましています。これはもちろん夫の言いなりになるとかですね、夫に支配されるということではありません。ただ同時に、むやみやたらに夫と対立をしたり、主導権争いをするということでもないんですね。クリスチャンではない夫であっても、神である主に信頼する中で、尊敬を持って夫に従うようにと励まされています。まあ、そして私たち自身が本当に主に従う、清い生き方、正しい生き方を追い求めていく中で、神を恐れる生き方を追い求めていく中で、私たちの力ではない、神の力が、神の信仰が明かしされていくのではないでしょうか。まあ、そのようなあり方を、まあ、ペテロは励ましていると思います。3節から4節、少し話題が変わりますが、あなた方の飾りは、髪を編んだり、金の飾りをつけたり、服を着飾ったりする外面的なものであってはいけません。むしろ柔和で穏やかな霊という、朽ちることのないものを持つ、心の中の隠れた人を飾りとしなさい。それこそ神の御前で価値あるものです。どちらかといえばですね、男性よりも女性の方が外見を装うこと、着飾ることに気を配っているというかですね、重視していることがあると思います。ペテロはそれでその着飾ることを取り上げて、外見を着飾ること以上に柔和で穏やかな霊を持つこと、内面を着飾ることを教え励ましています。で、これは まさにですね、これまで教えてきた神を恐れる信仰生活、神を恐れる者の心の姿ということですね。神を恐れるからこそ夫に対して尊敬を持って従う、夫とむやみやたらに争ったり反抗したり抵抗したりするのではなくて、主に信頼する中で従う、柔和で穏やかな姿勢を持つということです。外見を装い着飾ること以上に、私たちの内面、実際に神を恐れる信仰の姿勢があるのかということが問われていると思います。まあ、そして私たちの心の姿というのは、しばしばですね、家族、身近な人、まあ、特に配偶者との関係で表されるものではないでしょうか。まあ、私は穏やかな人だと思っていても、身近な人の関係の中で怒りに満たされてしまったり、反抗心でいっぱいになってしまったりする、まあ、そういったことがあると思うんですね。何もないときには私は穏やかで優しい人だと思っていても、身近な人との関係の中で隠された怒り、隠された反抗心というものは出てくることがあるのではないでしょうか。この箇所は、まあ、アクセサリーとか着飾ること、そういったものすべて否定しているのではなくて、むしろ外見を着飾ることを取り上げて、それ以上に内面、特に信仰の姿勢を 教えようとしている信仰の姿勢の大切さを取り上げているわけですね。本当に外見のことにそれほど気にかけるのであるならば、心の内側の清さといいますか、あり方、その点も顧みて見る必要があるのではないかということをペテロは教え励ましているわけですね。そして最後にペテロは模範の姿としてサラを取り上げています。サラが全く着飾ることをしなかったとか、サラの服従が完璧であったということではないともちろん思います。しかしアブラハムに従ったサラの従順な信仰というところにペテロは注目しているわけですね。サラもアブラハムと共に、アブラハムが主に従う中でサラもアブラハムに従って、彼と共に信仰の生涯を歩んでいったわけですね。行き先も知らずに新しい土地に、主が示された土地へと進んでいきました。ですからアブラハムの子孫、サラの子孫というのは、アブラハムやサラと同じように主に信頼するもの、主に従うものであるということです。最後に7節注目して考えたいと思うんですが、7節、同じように夫たちを、妻が自分より弱い器であることを理解して妻と共に暮らしなさい、また命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさい、そうすればあなた方の祈りは妨げられません。ここでは同じように夫たちよと、始まっています。ここでようやくですね、夫に関する、教え進めがこう出てくるわけですね。でこうやって見ますと、妻に関する教え、進めはこんなにたくさんあって、夫については一節だけで非常に少ないのではないかと思われるかもしれません。少し不公平に感じて、妻についてはなぜこんなにこう、細かくというかですね、厳しくこう教えられているのかと思われるかもしれません。しかしですね、実はこれらの言葉は戒めや命令というよりは、私は励ましの言葉であると思います。つまり妻、女性に対してペテロが意地悪をしている、厳しく教えているというのではなくて、むしろペテロはですね、妻たち、女性たちに対して励ましの言葉を、より多く語っているわけですね。それはなぜかというと、女性を決して低く見ているからではなくて、むしろ当時社会的にも非常に弱い立場で、クリスチャンではない夫のもとにいて苦しんでいたり葛藤していたりする女性たちに対して教え励まそうとしている、彼らの信仰の歩みを助けようとしているわけですね。ですから決してこう、意地悪というかですね、戒めの言葉をたくさん語っているというよりも、励ましの言葉をたくさん語っているということですね。でこの同じようにというのは、少し一節の妻についてのところと意味合いが異なるんですね。妻については、奴隷、しもべが主人に従うように夫に従いなさいと教えられていました。で今度夫についてはですね、妻に従うようにとは教えられていないんですね。じゃあ何が同じようになのかですね。夫に求められていることは、妻を尊敬することなんですね。でその点で、私は同じようにであると思います。妻に求められていたことは、夫を尊敬し夫に従うことだったわけですね。実際の行動においては従うということが求められていますが、その背後にあることは、夫を本当に尊敬するということですね。それと同じように、夫も妻を尊敬することが 教えられている、求められているわけです。まあ、そういう意味で互いに尊敬し合うこと、まあ、妻が夫を尊敬するように、夫も妻を尊敬するように、同じように同じあり方、まあ、根本にある姿勢は同じということなんですね。妻を尊敬するということは、まあ、どういうことなのでしょうか。夫は本当に妻を尊敬しているでしょうか。妻を尊敬するということは、まあ、妻の弱さを理解し受け止めるということが含まれていると思います。ここに7節に、妻が自分より弱い器であることを理解して妻と共に暮らしなさいとあります。女性の弱さを理解し受け止める、共に歩むということが求められています。まあ、一般的に言って女性の方が男性よりもいろいろな意味で弱い存在であると思います。女性の方が繊細であっていろいろなことに影響を受けたり、あるいは社会的な立場としても、まあ、今でもですね、男性より女性の方がやはり不安定であったり不利な立場に置かれやすいものです。まあ、古代であればなおさらですね、より女性の方が不安定な立場にあるわけです。夫、男性はそういう女性の弱さや繊細さを理解しなければならないのではないでしょうか。ましてや女性の弱さや繊細さにつけ込むとか利用する、そういうことがあってはならないと思います。妻を心から尊敬するということがなければなりません。で、これは具体的に、まあ、妻を尊敬するとはじゃあ一体どういうことなのか、少し私なりに考えたんですけれども、妻の不安や問題に真剣に耳を傾けるということではないかなと思っています。何に不安や問題、課題を感じているのか、何を恐れているのか、繊細なものとして弱いものとしてどういうことを感じているのか、そこに本当に耳を傾けていかなければならないのではないかなと思うんですね。まあ、そして、男性はそういったことが苦手であるというかですね、難しいことが多いように思います。私自身、妻との関係の中で妻を尊敬するというのは本当にそういう不安や課題に耳を傾ける、それを受け止めるということではないかなということを教えられています。なかなか難しいなと思うこともあるんですけれども、というのもですね、妻を尊敬しないというのは妻が感じている不安とか問題が大したことのないように扱うとか無視しようとするっていうことだと思うんですね。あ、また何かいろいろ言っていると、あまり重要でないことをいろいろ言っているのではないかと、そういうふうに考えるわけですね。それは結局妻のことを尊敬していないので、妻が主張している問題は大したことではないんだ、取り合うに足らないことなんだと、そういう姿勢を本当に取りやすい、これは私自身のことを言ってるわけですけれども、そういうことがあると思うんですね。それはやはり妻に対する尊敬が欠けているからではないかと思います。夫婦関係というのは、夫婦関係において本当に必要なことはお互いがお互いを尊敬することであると思うんですね。互いに互いを尊敬することがなければ、私たちはすぐに主導権争いをしたり、相手の弱さを批判したり攻撃したりしようとする、あるいは相手の弱さを利用してそこにつけ込んで支配したり、自分の都合の良い方に持っていこうとすることがあると思います。まあ、そして結局はですね、互いに身近な人で本当に愛する人同士傷つけ合うということになってしまうのではないでしょうか。 7節の最後には、そうすればあなた方の祈りは妨げられませんとあります。まあ、これは妻を尊敬していなければ祈りが妨げられるということです。身近な妻と尊敬し合う関係を築いていなければ、妻と共に神の前に出る、祈ることができなくなります。まあ、これは当然妻との関係が悪いので一緒に祈ることができないということですが、まあ、同時に私たちと神との関係も妨げられてしまうということです。私たちの祈り、信仰生活というのは、実は身近な人との関係、人間関係が密接に関わりを持っているものではないでしょうか。主に信頼して、主に従っている人は、パートナーなど身近な家族、あるいは身近な人との関わりにおいても、互いに尊敬し合う、そういう関係を築いていくと思います。神を恐れ信じる中で、周りの人、神が作られた他の人たち、神が私のそばに置いてくださった人、そのような人を尊敬する、本当に大切にする、そのような関係を築いていくようにと、私たち導かれている、召されているのではないでしょうか。まあ、ここでは特に夫婦関係ということに、こう注目しているわけですけれども、まあ、これは夫婦に限ったことではないですね。結局、身近な夫婦、パートナーとの関係が、悪ければ、そうでない人、家族であったり、もっと他の人との関係においても、いろんな影響が出てくるのではないかと思います。神を恐れ信じる中で、身近な人、特にパートナーであったり、周りの人たちを本当に尊敬する、そのような関係を築いていきたい、そういう関係を求めていきたいと思います。まあ、それこそ、本当に神を恐れる者の生き方、あり方ではないでしょうか。お祈りをいたしましょう。あれ深い父なる神様、皆をあがめ賛美をいたします。御言葉を通して本当に神を恐れる生き方、周りの人、身近な人、特に夫婦の関係についてもう一度教えてくださってありがとうございます。あなたを恐れ、あなたに信頼する中で、パートナーを、身近な人を本当に尊敬していくことができますように導いてください。私たちの中にある怒りや敵対心、そういったものに本当にあなたが光を当ててくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝して救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。